はい、風景作り夏の学校の時間がやってきました。今週も私鳩野が番組の方を進めさせていただければと思っています。これが年内最後かな、もう一回ぐらいあるのかな。まあとにかく年末の放送ですが、今日はゲストをお招きしています。ゲスト一人目、
東京大学都市工学科都市計画校3年の柴田彩香です。
なんか緊張してますかね若干ね、声が震えてたような、なんか、まあ、演技かもしれないんであれですけれども、はい、はい。そして2人目は、
はい、同じく東京大学工学部都市工学科3年の増村です。
はい、というわけで今日はこの3人で番組の方を進めさせていただければと思っていますので、よろしくお願いいたします。はい、というわけでですね、ここのところですね、ずっと金星川の周辺の町づくりをどうしたらいいかということを、まあ、地元の皆さんとのワークショップの話の中で出てきたアイデアなんですが、まあ、それについていろいろ考えてきています。で、先週はですね、地域の中に専門家をどうやって招き入れるかというような話をして、まあ、その中ではですね、どういう話したかというと、まあ、知らないよね、あなたたち。まあ、僕は勝手に話しただけなんだけど、一人で。説明力か、対話力かみたいな話をして、結構こう、何でも説得できちゃう人っているじゃない。うん、建築家でも、うん、まあ、ファシリテーターでもね。であんまり話がうまいのは良くないんじゃないかみたいな話を先週したんだよね。だからそのこれよくその建築事務所とかに入って1年目とか2年目ぐらいの人がよくぶつかる壁らしいんだけど、話してるとなんか実際にその実施設計とかの段になって施主の人と話したりした時に、やっぱプロって説得できちゃうんだよね、これでって。だけどあんまりそれが強すぎると結局本当にいいものができてるのかっていうとちょっとね怪しくなるみたいな話があって、やっぱりその地域の街づくりとか公共空間みたいなことを特に設計する場合は、やっぱりその地域の人の暮らしっていうものをちゃんとよく見て、でまあ対話をして声にならないまあ気持ちとかあの暮らしとかをどう汲み取ってまあ、やっていけるのかっていう、まあ、そういうところがまあ大事なんじゃないかみたいな話をしたんですよね。で、今日はですね、あの2人をお招きしているのは、なんでだっけ、あ、そうだそうだそうそう、まあ、水辺のですね、まあ、住宅とか公共空間が、まあ、金星川中心にして作ったらいいんじゃないかっていう話が出ていたので、ちょうど今年の都市工学科の、夏学期の、まあ、演習課題が集合住宅の設計で、あれ隅田川だっけ、
はい、
隅田川のそばに、まあ、住宅を作るっていう、あのちょうどドンピシャの、はい、あの設計課題だったんで、まあ、その課題とかをですね、どういう考えでどういうふうに作ったのかみたいなことを少し話で聞きながら、まあ、金星川周辺で、まあ、どういうことを考えていったらいいのかってことをちょっとあのみんなで議論できればなと思って、今日はあのこの2人をお呼びした次第です。ではまず最初にですね、増村くんからなんですけれども、はいはい、増村くんはあの卒業設計じゃないや、あの集合住宅、はい、集合住宅で、どんな敷地にどういう住宅を作ったんですかね、はい、まあ、あのラジオをお聞きの皆さんはその敷地がそもそも、ね、はい、どういう場所かも分かってないと思うんで、少し話を聞かせてもらえますか。
5ヘクタールぐらい、
あの隅田川沿いの、今、工場の跡地ですよね、
はいはい、
でそれそこに、いくらだっけ何ヘクタール、
5ヘクタール
ぐらいの敷地に、あれは何百件決まってたよね、あれ、
まあ、
数百件 の、 あの集合住宅を建てるということで、その中に、公共施設であったり、商店であったりも同時に考えて設計しなさいっていう課題でした。
まあ、だからあの結構大規模な敷地があって、はい、そこをまあ一度に開発しなさいっ ていうことで、まあ、金星川のあたりだと中心市街地なんで、まあ、なかなかそういうわけには多分いかないと思うんですよね。ただまあカッペリのところに住宅があったり公共施設があったり、どういうふうな空間を作っていくかっていうことに関してはちょっとまあどういうことを考えたのかなっていうのが参考になるんじゃないかなと思うので、じゃあ増間君どういうことを考えたんですかね。考えて作りました。どんなのを作ったのかな。
僕はあの、川に対して、垂直な軸を、通りを3本作って、それに、沿わせるような形で、5階建てか3階建てっていう、あの比較的低層中高層で、建物を作りました。それで、建物を何ですかね、ジグザグというかコの字型をたくさん作るような形で、少し通りから入った中庭みたいな空間をたくさん作って、そこに、いろんな各部屋が向かうようなそういう形を作りましたね。
中庭がポイントなんですかね。やっぱりなんか集合住宅っていうとやっぱり中庭をうまく作って、まあ、少し外部空間と内部空間っていうかな、プライベート性の保たれてるオープンスペースと、まあ、外の通りとうまく仕分けるっていうところがポイントなのと、あとはまあ川っぺりからまあ3本の街路を少し作ったということで、まあ、少し住宅地の基軸になるような、まあ、道路を設定したっていうのが、まあ、増村君の結構面白いところかなと思います。まあ、金星川なんかでも例えばあの周辺考えるときに、まあ、金星川だけにこう着目しがちなんだけど、むしろそこを解く際に、まあ、道路とかあるいはオープンスペースからですね、やっぱり住宅を考えていくみたいなのは面白いのかなと。あとはまあ高層じゃなくて低層っていうのはね、まあ、最近は割とそういう感じはあるので、うん、まあ、そういうこともまあ面白いのかなという気がしました。柴田さんはどんな設計をされたんですかね。
私はそのまず隅田川っていうのを、その面した空間をどう作っていくかっていうことを考えて、その隅田川までに至る道だとか、そこに住む人とかっていうのを、その隅田川っていう一つの大きな、 なんか財産みたいなものに対して、その人がどう関わっていくかっていうことを考えました。で、まあその一本メインの道みたいなものを設定してあげて、まあ、それは歩行者専用の道なんですけど、そこをなんか軸としたそのコミュニティというか、なんだろう、その人の関わりがそれを通してなんか生み出されるっていう意味では、なんか住宅から考えるっていうよりは、その外の空間になんか人の集まりというかがどう作っていけるのかみたいなことをずっと考えてやってきたのかなと終わってから思いましたね。
まあ、あの生活はね、ついついそのまあ、大学とかでも教育的にはまあ模型ができればいいっていうか、設計ができればいいっていうところはあるんだけど、やっぱり住宅ってこう人が暮らしている一番基本になる単位なんで、まあただあの隅田川のあの辺りでね、工場とかもあったりとか、まあなんかああいうところでどういうふうに人が暮らしているのかなとか、これからどうなるのかなみたいなことを、まあまず想定するっていうのは多分基本なんでしょうね。ただ多分金星川のあたりでも、まあ、ビルが少し老朽化してきたりとか、まあ、高齢化が進んでくるとか、学校が統廃合されるとか、まあ、そういう中で、まあ、日常の生活系がすごい変わってくる中で、まあ、住宅をどういうふうにしていくのかっていうのは、まあ、やっぱりそういう生活から考えていくっていうのは基本かなという気がします。であとはメインの道路を1本考えた、まあ、街路から考えたっていうのはやっぱり大きな特徴なんですかね。なんでそんなこと考えたの。
いや、建物ってなんだろう、その共有される場所として街路ってすごく大事だなって思っているのはあって、まあ、広場でもそれはいいんですけど、なんかその外部の空間をなんか共有されるものとして、なんかいい空間に仕立てたいなっていう多分思いが自分の中にあったのかなとは思いますね。
まあ確かにね、あの普通でもまあ住宅から作るんだけどね、まあ、だからでもまあやっぱりコミュニティっていう表現を使われてたりとか、生活っていうことを考えると、やっぱりその子供がどこで遊ぶとか、まあ高齢化してきた時にどこでみんなで集まって少しあの 話したり対話したり顔が見えるのかっていうスペースを、まあ、街路っていうところに求めて、まあ、そこに割と共通性の高い空間を設定して、まあ、しつらえもちゃんとしていく、まあ、金星川っていうのは一つ、まあの単位だと思うんですけれども、今建築が張り付いている状態なんで河川を全てのところから一望に見えるっていうのはなかなか難しいんだけど、まあ、一本街路をやっぱりそれに合わせる形で考えて、まあ、公共空間と一緒に考える、まあ、それに、まあ、集合住宅を掛け合わせていくみたいな解き方っていうのは、まあ、金星川を考える場合でも参考になるのかなという気がしました。で、まあ、川といえばですね、ベニス。若干強引な感じもしますが、まあ、あのキャナルグランデっていうか、まあ、水の町といえば、ベニス、ベネチアですし、まあ、今治も海事都市という構想を掲げていたりとか、まあ、島並みがあって多島美というのもあったりするので、まあ、直接的というわけじゃないんだけれども、やっぱりああいう祝祭都市っていうか観光客の人も来る空間で人が住んでいるところもあるというところの空間構成がどうなっているのかっていうのは、まあ、結構面白いと思うんですよね。でちょうどお二人ともですね、まあ、柴田さんは欧州調査っていう形で、まあ、ベネチアにこの夏行ってこられて、まあ、須村君は、ベネチアのビエンナーレ の、まあ、サポートというかあれで行かれてワークショップで行かれてたということで、まあ、ベネチア の、 その水の風景で、まあ、どういうことが印象に残ったのかっていうあたりを少しお話しいただけたらなと思うんですが、まあ、それ今治の町にその水の、まあ、町、まあ、金星川っていうのをうまく活かしていく上で、まあ、どういう町の水との関わり方があるかなっていうので参考になればということで少し話を聞かせてもらえますか。
そうですね、一番印象に残っている人一つは観光地から少し離れた方に住宅街があるんですけど、で割といい、なんですかね、有料な住宅地みたいな形で、それが日本だと普通通りに面してると思うんですけど、こう4メーターか5メーターぐらいのこう、水路に両側に道があるんですけど、それに水路に向かっている形でずっと綺麗な家並みが並んでて、そういうのはすごくなんか素敵だなって思いましたね。なんか観光地の街中の方は、まあ、それも全部ホテルとかもカナルグランデに向かって全部建ってて、あ、本当にこの水路が道みたいに使われてたんだなっていうのが分かるんですけど、でも大体もうだいぶこう老朽化しててだいぶボロボロしてるんですけど、この住宅街の方はやっぱり綺麗に整備されてて、あ、こういうとこだったらちょっと暮らしてみたいなと少し思いましたね。
まあ、よかったと
一言で言えば
だからまあ住宅地は良かったんですね。
はい、
ね、なんか普通、まあまあプロ予備軍だからっていうのもあるんだけど普通まあベネチアに行くとね、ゴンドラゴンドラとかまあ大きな広場とかね、うん、ああいうところサンマルコ広場とかああいうところに関心が行くし、うん、まあほとんどの人はああいうところ歩くと思うんですけれども、うん、なんかむしろ住宅地の方に結構まあ惹かれたっていうのは、まあ、やっぱりベネチアの空間っていうのが晴れと気の空間がうまく整理されてるっていうかな、まあ、構成されてるんだろうなと思ったんですけれども、柴田さんはどうですかね、この辺りは。
そうですね、私も多分松村君と同じ場所を想定していいなと思ってると思うんですけどそのやっぱベネチアをさっきおっしゃられたようになんかサンマルコ広場ってでっかい、まあ、中心性のある空間があって、で、まあ、リアルト橋っていう中心性のある空間もあって、でもそれともなんかそのそっちの方の住宅地の方に惹かれる要素もあるみたいな、なんかそのさまざまな、なんかなんだろう、魅力みたいな、なんかいろんなものでなんかそれを構成する要素はいろいろあると思うんですけど、それの一つが水辺で、あとはまあヨーロッパだから教会がたくさんあったりして、そういうなんか建築もあったりとか、あとそこに人の生活が入ってきたりだとか、なんかそういう風にしてなんか組み上げられていった、なんかなんだろう、いろんな空間出てきたいろんな